はい、
はい、
ということで、
はい、
ね、もうすごい変な間開けちゃいましたけども、
超能力、ね、
超能力です、
はい、終わりましたけれども、うん、どうです、超能力持ってる人とかいないんですか、身近に、
身近に、うん、身近に
見たりとか、
見たりね、うん、まあでも今のところちゃんと確認してる人はいないね、
うん、あんますか、
うん、います、
いましたよ、周りというか母親がちょっと持ってました、
ね、出た
いやマジでマジで、
早瀬系、
あの幽霊見たとかよう言うてますし、ここなんか怪しいなっつって、
超能力か、あ、まあまあ超能力か、
うん、怪しいなっつって調べたら、あの殺害現場やったりとか、
へえ、
はい、
まあ霊能力というか、うん、超能力というか
感が鋭いというかね、
ああ、うん、第六感の働くタイプというか、はい、
そうそうそうっていうタイプでしたね、
へ
え、僕全くないですけど、
ないの、その血を引き継いだ感じはないの、
いや僕あんまないですね、僕は、はい、見たことあるぐらいで
まあそっか、
うん、うん、
まあ超能力持ってても隠してるかもしれないよね、
あ、まあそうですね、
わざわざ出さないかもしれない、
うん、なんかね、はいはい、
時空いじめの対象になるかもしれない、
ああそうですよ、
うん、
気をつけてくださいね皆さん
ということで、
はい、
まあまあ、
うん、
今度僕の番ということなんですけど、
そうですね、お願いします、楽しみにしてます毎回、
ね、
はい、
ちょっと今回は、
うん、
まあ教えて都市伝説ではなくて、
うん、
まあもう一つの看板コーナーになりつつ、うん、はい、ある方やろうかなと思ってますので、
わかんないな、
まずじゃあタイトルを、
はい、はい、お願いします、
ベストヒット都市伝説、
おー久しぶりじゃないですか、
そうっすね、
うん、
久しぶりかな、
だからあの拷問キング以来ですよね、
そうだ、
はい、
賛否両論を巻きましたわかんないけどはいはい、なんかねベストヒット都市伝説やるとちょっと火の方がちょいちょい聞こえるっていう、
ね、はいはいはいはい、確かにね、
まあまああるんですけども、
はいはい、
今回はですね多分あんまり火にはならないと思うんですけども、う
ん、なんすか、
あのオーパーツっていう、
うんうん、
まあ以前一回あのボイニッチかな
時
に多分ちょっと簡単にですけど、うん、やったんですけども、
うんうん、
そのまあオーパーツについての、
うん、
まあ、僕がロマンを感じたオーパーツベスト3をちょっと今回紹介しようかなと思って、
いいなそれ聞きたいよ普通に、
う
ん、
そうっすか、で、まあ、まずね、
うん、
あのまあボイニッチの時も聞いてない方もいらっしゃると思うので、うん、まあ、ちょっと簡単にオーパーツとは何ぞやったところから、うん、あ、
確かに知らない人はいますよね、
うん、あのまあね、説明したいと思います、
はい、お願いします、
オーパーツっていうのは、アウトオブプレイス、うん、アーティファクツっていう、
アウトオブプレイスアーティファクツ
っていう頭文字を取ったもので、
うん、
ほ
う
ほ
う、そうなんですね、
あの、はいはい、オーパーツになるんですよ、うん、で、まあ、意味としては、うん、間違いな、まあ、加工品とか工芸品みたいな意味になる、
今の世界にはあってはならないもの、
うん、そう、まあ、だから、はいはい、まあ、すごいシンプルなことで言うと、うん、今の例えばじゃあさ、うん、iPhone とかが、うんうん、500年前になんか、うん、出てきたとか、
はい、500年前って言うともう戦国時代とかですね、
とかに
その、ね、
ね、なんか隠されていたみたいなこととか、まあまあかんすごい簡単なので言うと、
ね、確かにそうですね、
で、まあ、有名なので言うと、はい、まあクリスタルスカルとか、
はいはい、
まあ、水晶ドクロって言われるやつがまあまあ一番有名かなって、
ね、
うん、よく、まあなんかあの、スプリガンかな、漫画とかでも
うん、
ちょっと扱われたりしてて、
まあ、
インディ・ジョーンズとかね、
はいはいはい、
そうそう、本当にだからまあ結構知る人ぞ知るものではあるかなと思うんですけど、
それはまあ確かに有名ですね、
ただオーパーツっていうのは、うん、まあ、めちゃくちゃあるんですよ実は、
いや、まあまあまあまあ、
うん、今言ったのももう本当に代表的なもので、うん、
一番有名ですよね、
そうそう、
うん、
でまあ、この間やったねボイニッチ趣向も、うん、まあ、
ね、
オーパーツの一つじゃないかって言われてるものなんですよ、
うん、
で今回、
はい、
ちょっと僕が、まあ、だロマンを感じるっていうところに着目する、まあ、はい、ありすぎて、
うん、
ただ言うってなるともうどれにしていいかわからないということで、う
ん、はいはい、ロマンに感じるポイントも
紹介して、そう、もう僕個人的なだから気持ちですよ、本当に、う
ん、それでいいんですよ全然、
なんで、まあ、そのベスト3をちょっと、
はいはい、
まあ、簡単にね時間もあれなんで、
はい、
説明しようかなと思うんですけど、
しま、 す、
まず一つは、
はい、
古代マヤ文明、
うん、
QR コードが使われていたっていうやつなんですけどね。
QR コードあるってことは iPhone あるじゃないですか。
まあ、確かに。本当だわ。うん、まあまあ、これはね、これ実はですね、Twitter の方で、
はいはい、
まあちょっと、リクエスト というか、はい、僕に教えてくれた人がいて、
こういうのありますよ、
うん、こういうのありますよって言って見て、うん、あのまあちょっと笑っちゃうぐらい衝撃的な、うん、映像でして、まあまあそのこれがですね、うん、まあ QR コードって分かりますかね、いわゆるバーコードリーダーで読み取る、はい、あの真四角の、ま
あ、あのちょっと変わった URL というか、
そうですね、あの、うん、そこからなんかあの飛べるやつなんですけども、はい、このね QR コードっていうのは、うん、本来は日本のものなんですよ、はいはい、日本のデンソーっていう会社が1994年に開発したんですよ。
早本で、
そうで結構最近じゃないですか、うん、まあ言っても
確かに、
でまあ本来、まあ、日本から世界に広まったものなんですけど、うん、まあ、要はその QR コードっていうのが、うん、どうやらあのマヤ文明の時にあったんじゃないかみたいな、うん、でなんでそんな話になるのかっていうことじゃないですか、うん、まずありえない、
うん、ありえない
なんだけど、ちょっとあのね博物館に、うん、あのまあそのマヤ文明の頃にあった、うん、その、銅像というか、
うんうん
うん、銅像石像なんだけど、うん、石像の人間の形のかたどった石像の首の部分、
首、はいはい、
うん、要は顔が本来ある場所に、うん、なぜか QR コードの、
うん、読み込み
顔をした QR コードの顔っていうか、うん、QR コードもうそのまんま顔とすげ変わってるみたいなものがあるんですよ。
意味わかんない全然。
まあこれね、うん、絵を見てみればかあの分かるんですけども、
え
このこれ
人
の
本当だ、
もうもろ QR コードまんまの
何これ、あの映画館のなんかあのカメラの、
そうそうそう、ね、あの
カメラの何でしたっけ、
撮るんじゃないよみたいなやつね、
はいはい、海賊版ダメですよみたいな、
そうそうそうダメですよみたいな、
はい、あれみたいですよね。
まあ、ちょっとね気持ち悪いっちゃ気持ち悪いんですけど、
本当にバーコードになってる、
そうなんですよ、
読み取りできるんですか、
でそうなんですよ、これちょっとだから QR コードっぽいって噂になって、
はい、
でそっからですね、その要はこれを QR コードにあまりに近いから、
うん
うん、これをその QR コードにしたら読み取れんじゃないかっていう人が出てくるんですよ、
うん、
で実際にやったらですね、うん、読み取れたんですね、はい、
どこに行くんだ、
でこ の, そのジャンプした先っていうのが、うん、アルテックメキシコっていう、
アルテック、
電子電気部品を扱う小売業者のところに飛んだと、
うん、
でそれはまあ実際にあるその今もやってるちゃんとした
会
で 電子器具、
まあ、
なんて言うんだろうな、いわゆるその、
うん、
まあ、電子基板とかさ、う
ん、
なんかまあ
ちょっとリンクしてるんですね、
そうそう、ちょっとさそこが怖いじゃない、うん、
怖い怖い、
まあ、要はメキシコなんですよ、うん、会社がね
UFO とかね、すごい
もうメキシコといえば、うん、実はその大パーツとかも結構見つかっている場所で、うん、はいはい、マヤ文明のその遺跡とかもあったり、そ
う
そ
う UFO 一番見られるんですよね、そうそうメキシコってね、
う
ん、
で有名なので言うとあのロケットに乗っているその、はあ
うん、
なんか絵というかね、うん、壁画みたいなのがあるっていうのとかがすごい有名なのがあるんだけど、まあ要はその時代に、
うん、
まあそのロケットがあれば、
うん、
QR コードがあってもまあおかしくないと、
まあ、まあ
おかしくはない、うん、で僕のこれはもう推測になるんですけども、うん、
いいですいいです、
これがねもうあるっていうことは、うん、対をなした俺、うん、女性の、
うん、
かたどったバーコードリーダー側がいるんじゃないかと思って、
はいはいはいはい、
でそれがもし見つかって、うん、対をなしたら、うん、なんかすごいことが起きるんじゃないかみたいな、ね、
面白いですねその推測ね、う
ん、だからなんかその、うん、このメキシコの会社、うん、アルテックメキシコっていうのがなんか握っているのかもしれないし、まあこれねうまいことその宣伝したのかもしれないけども、この会社が、うん、それにしてはちょっと手が込みすぎてると、
まあね、
うん、
作り物っていう可能性ないですか、その
これね、だからまあまあ眉唾な部分もあるんだけど、うん、まあ大体オーパーツってあの、うん、嘘じゃねえかっていうやつと本当だっていうのが分かれるから、うんうん、まあまさにそういう意味では
面白い、
うん、あの分からない部分が多いから楽しい、
確かにこれロマン
感じますね、ロマンを感じる、
それは感じる感じる、うん、確かに
QR コードが出るってことです、ちょっとやっぱね面白いよ ね、うん、
よね、
なんか絵としても、
うん
うん、なんでまあまあこれちょっとあのねブログに載せようかなと思って、はい、まあ見たことない方はちょっと見ていただければ面白いかと思います、はい、
はい、
で、ね、これちょっとツイッターで、うん、まああのこういうのも募集してるんで、
はいはいはい、
情報ありがとうございます、はいはい、では次ですね、
はい、
はい、第2位、
うん、
まあどっちにしようかな、こっちかな、
お
ピーリーレイスの地図、はい、
俺ね 一番好きなんですよ。
そうなんだ。
ビービーデイズの曲がね。
うん、これはね。
一番ロマン感じる。
でしょ、ロマンを感じるって、うん、まあまあ、ちょっと有名ではあるんですよ。はい、その、オーパーツの中でも、うん。
入ってくるかなと思ってた。
あ、本当ですか。はいはいはい、うん、まあ、ピーリー・レイスの地図っていうものは、はい、まあ、ピーリー・レイスっていう人がいるんですね、うん、まず。で、まあ、そういう、オスマン帝国っていう、うん、ところの、まあ、海軍の軍人の方だったんですけれども、はい、まあ、その人が、うん、まあ、作成したんではないかと言われている、
うん、
まあ、地図なんですけれども、うん、これ、まあ、何がね、地図がすごいかっていうと、う、まあ、要は、この時代に、こんな地図描けるわけねえじゃんっていうところなんですよ。うん、
はい、
というのも、当時、
うん、
まあ、このピーリレイスがそもそも描いたかどうかっていうのも結構分かってなくて、
うん、
古代の、なんかからね、こう、うん、地図をこう参考にピーリレイスが描いたんじゃないかっていう説とかも、うん、まあ、いろいろあって、ちょっとこれどれを言うかっていうのは結構難しいんですけども、はいはい、まあ、僕のこの、まあ、これじゃないかなっていう、
一番感じるなっていう、うんうん、
まあ、ピーリレイスっていう人は、
はい、
まあ、当時ですね、1492年とかに、うん、まあ、コロンブスがアメリカ大陸に到達した年が1492年なんですよ、うんうん、でそれからですね、まあ、1513年、
はい、
当時に、この地図がね、うん、書かれているみたいなことになってるんですけど、
うん、
まあ、要は発見される前、大陸がね、うん、アメリカ大陸が発見される前に、
うん、
この、まあ、地図が書かれていると、うん、でしかもその地図が正確であると、
そう、
地図を、今の地図とこれを、うん、地図をこう合わせても、うん、まあ、ほぼ寸分狂いないようなレベルで書かれているっていうところが、もう当時の技術ではまず無理だろうっていうところと、そもそも測量ができてないのにもかかわらず、ここまで正確な、地図を、じゃあ誰がどのようにして書いたんだっていうところが、もうすごい不思議っていうところで、まあ、オーパーツだって言われてるんですけど、で、まあ、この地図のやっぱ不思議な部分で言うと、分かれている2枚に分かれてるんですけど、うん、それの片側しか出てきてないんですよ、
はいはい、
で、まあ、それと右と左をくっつければ、うん、まあ、今のちゃんとした地図になるんじゃないかって言われてるんですけど、
片割れの方が、
まあ、今片割れしか今ない、うん、ただその片割れの方が
もう完璧だと、
今のね、うんうん、測量の技術とかでもまあ難しいぐらいのレベルで、うん、やられていると、
うん、
でこれはもうそのこれがその、うん、ピーリー・レイスがね、まあ、この地図を元にというか、
うん、
当時その、まあ、戦争とかしていく上で、うん、地図ってすごい重要なものじゃないですか、
ね、
うんうん、だからこのピーリー・レイスはこの地図をまあ駆使してどんどん国を大きくしていくんですけども、
そうそう、
はい、なんかまあ、それがね、
うん、
そもそもすごいじゃないですか、
うん、
この地図を完璧なものを作って、うん、オスマン帝国をこうすごくしていくっていうところもあるんですけど、うん、結局そのね王様とかに、うん、こいつちょっとすごすぎるぞと、うんうん、なんでこんなことができるんだっていうことで、うん、ちょっと警戒されてしまって、うん、で最終的にはこう殺されてしまうという、うんうん、非常になんか能力がありすぎて、
そうそう、すごい、
危険人物だと見なされて殺されるっていう、うん、ちょっとね悲しい人生を送ってるんですけれども、
うん
うん、これがまあだからこれからねまだ全然残りの部分とかが見つかったりとかって可能性もあるし、
う
ん、まあ、どのように誰が作ったのかみたいなね、うん、ところがちゃんと分かる時がいつか来るかもしれないんで、うん、まあこれは今一番その地図としてはね、うん、面白いオーパーツなんじゃないかなってことで、
確かにだってすごすぎてね、身内に殺されるなんてね、
そうなんですね、
むちゃくちゃでしょ、
うん、なんかやっぱだから未来人っていう説とか ね、
そうそうね、
結構いっぱいあるんですよね、うん、この
未来から授かったものではないかとかっていう説とかもあったりとかね、う
ん、これはねしょうがないですよ、うん、
すごいです、ビリレイ
好きですか、
好きです僕は、
これもね、まあ、あの、うん、絵を見ると多分ちょっとその、
あ、はいはいはい、
イメージが湧くんで、あのね、うん、重ねたやつとかあるんです。
あ、あるんですか。
今の地図と当時のやつのまさにピタッと合うんで、これを見たら、ああ、すごいってなるんじゃないでしょうかね。はい。ということで、はい、今、ベスト2のオーバー2。は
い、超えるものないでしょ、これを。
これ難しいですね、うん、確かに、
うん。ないよ。
ないですか。
ないよ。
これ、じゃあ僕の中のベスト1、うん、ちょっと、行かせていただきますね。
ないと思うけどな。
アンティキティラの、アンティキティラ、ごめんなさい、もう一回
いいですか。いや、いいです、いいです。
これね、言いづらいんです、
う
ん。
言いづらい。
アンティキティラ島の機械。
アンティキティラ島の機械聞いたことないですよね。
まあまあ、ね。
アンティキティラ島の機械
あなた、はい、
なんすか、
まあ、コンピューターとか得意ですか、
うん、まあまあ、仕事で使うのは得意ですけど、基盤とかは全然詳しくないです。う
ん、
はい、
結構コンピューターって、うん、まあ、最近のイメージだと思うんですけども。うん、
最近のイメージですよ、それは当たり前でしょ。うん、
これね、
うん、
いつぐらいから作られたと思います？コンピューターって。
コンピューター、
うん、大体ですよ。なんとなくイメージで。
コンピューターでしょ？それパソコンってことですか？
まあまあ、パソコンというか。
もう80年代とか70年代でしょ？だって、こんなもん。
1980年。ああ、なるほどね。
うん、
これでも、それがさ、例えばですけど、うん、紀元前とかに作られたらどう思います？
なわけないでしょ
うが。
なわけないでしょ。ビル・ゲイツ生きてねえし。
そうですよね。
うん、
いやいや、そうなんですよ。
嘘つけよ。
ただですね、これ、
うん、
まあ今言ったアンティキティラ島の機械っていうのは、う
ん、信じないわ。
世界最古の、うん、科学計算機って言われているものなんですよ。うん、で、まあこれがですね、2100年前ですね、だから、に作られたっていうコンピューターじゃないかっていうふうに言われています。
信じれないっすわ。
そうですね。いや、信じれないと思います。
水車とかじゃないんすか？水車、風車で、歯車で動くから機械だって言ってんじゃないんすか、はいはい、じゃなくて？
まあまあ、確かに歯車ではあるんですよ。
うん、
ただ、その歯車が、
うん、
もうこれ、さっきと一緒で。
二、うん、つぐらいでしょ、歯車。
違います、
ね。嘘だわ。
まあこれね、結構説がいろいろあって、うん、要は、部品がいろいろ、はいはい、まあ、組み合わさってコンピューターってなるじゃないですか。うん、だからそれの、まあ、一部が要は見つかったわけですよ、
うん、
まず。
うん、全部、分布じゃない、全部じゃない。
そうなんですよ。はいはい、で、これまあだから、今から2100年前に製作されて、
うん、
で、まあそこからまあ発見されて1世紀以上ですね。うん、1901年に、まあ、うん、沈没船からこの回収されたっていうやつなんですけど、うんうん、まあ、それからね、もう、100年以上経ってるわけですから、
うん、
全然、それでも、
うん、
分かっていない、秘密が明かされてないっていうものでして、
うん、
で、まあ、最初ね、まあ、あなたみたいに、
うん、
これ、まあ、大したことないだろうと。
大したことないでしょ、そんなの。
ただの歯車で、おもちゃぐらいのもんだろ
う
って言われたんですよ。うん、だけど、そのね、まあ、石のやつなんですけど、う
ん、石なんですか？
そうなんですよ。腐食してるんですけど、うん、それが、まあ、81の部品があると。
81、
うん、そう。で、要はその部品が全部が精巧にできていて、うん、完璧に噛み合うんですよ。
うん、
あれこれ実はすごいもんじゃないの、うん、っていうことで、ちょっとずつその、なんて言うんだろうな、解明されていって、うん、で、最終的にこれが世界最古の天体計算機だっていうことが、まあ、分かったと。
もうそれ決定というか。
そうなんですよ。で、それがなんで決定なのかっていうと、うん、2006年、もうすごい最近ですけども、
最近ですね、
うん、ずっとこう、いろいろ言われてきたんですけど、うん、2006年にもう巨額の費用を使って、調査チームがもう解明したんですよ、これを、
うん。
なぜこういうものになったのかっていう。うん、で、それをこう、復元までしたんですよ。
今の力で、はいはい。
今のものに。うん、で、まあこれがね、その、ちょっとまず絵を見てもらいたいんですけど。うん、
本物の方ですか、それ。
これがまず本物の方なんですけど。これ、紀元前にできた、ね。歯車なんですよ。
機械ですね。
機械っぽいですよね、もう見た目がね。そうなんですよ。で、これを、まあ、現代の技術で。
機械やないですか。
やるとこうなるっていうのが、うん、まあ復元されてるんです
よ。でも一部でしょ。
そうなんですよ。うん、だから見つかってない部分もあるんですけど、うん、要はそのパーツパーツが完璧だから予想できるじゃないですか。
うん、
ここはこうなるっていう。
うん、
でそれをうまいことやったら、 何ができるのか、うん、この機械は、うん、っていうので言うと、まず日食や月食が起こる時期、まあ、月日時間を予想できると、
うんうん、
でしかもウルード氏までちゃんと考慮に入れられていて、
ちょっと
でこのまあ機械で当時ねその月とかが楕円に動くじゃないですか、
うん、
月ってあの自転とか公転の話だけど、うん、まあそれって当時の人って分かるわけがないんですよ、
う
ん、
いやそれはまあそうでしょ、
そうでもその機械を作った人はなぜか
分かってた、
その楕円に動くってことを計算に入れて、
はあ、
うん、そのまあ月の満ち欠けとかそういうのも割り出せるっていうことだし、なんかねで一番すげえなって思ったのは、
うん、
これあのそれだけじゃなく月とかね、うん、まあ満ち欠けとかそういうのだけじゃなくて、うん、オリンピック、
うん、
古代のオリンピックの4年に1回の周期を告げる機械でもあったと、
うん、
だからこれでその4年に1回の周期を、
うん、
これでその何古代オリンピックを開くためのそのアラームみたいなことにしていたっていうことで、非常にその1個の機能じゃなくて何個も機能があったと、
うん、
それはじゃあ何と呼ぶのかって言ったらまあコンピューターですよね、うん
はいはい、
うん、っていうことで、まあ、世界最古のまあコンピューターとも言われていると、うん、でまあこれがだから古代のテクノロジーとして誰がどのようにして、うん、どういうふうにやったのか全くわからないけど、うんうん、現在復元しても使えるぐらいの完璧なその部品の精巧さがあったっていう部分ですごい謎が多くて、しかも、うん、今だからそのいろんなところで、復元されたものが飾られてたりとかってことで、
うん、
面白いものだって言われてるんですよ。
面白い、確かに、うん、
これねだから誰が作ったかがすごい謎で、
うん、
一説にはそのアルキメデスが関わっていたんじゃないかって言われてんだけど、死んでから作られているっていうことになってるから、
じゃあ
違うじゃんって、うん、マジで誰なんだみたいな、うん、
ロマンあり
ありそうなんですよ。だからこれは
すごい、確かに
これを解明していくと、だから、うん、いつからこういうねものを作れる人がいたのかとか、
はい、
うん、当時他にもなんかなかったのかとかねなってくるから、
隠れてる天才がいるかもしれないですね、まだ世に出てないね。
そうなんですよ、
すごいな
紀元前って
っていういやほんまですよ ね、うん、
そうなんですよ。だからまあ今現在あるそのオーパーツの中でもちょっとロマンあるものをちょっとチョイスしたんですけども、
いや面白い、確かにロマン、
ね、ありますね、
あった、
本当になんだそれあって多いじゃないですか、
はいはいはいはい、
うん、でまあまあオーパーツっていうのはまあとりあえずこのね、
うん、
オーパーツ、
うん、
入り口でしかないんですよはい、いやこれ本当に山ほどありますので、
確かにね、
うん、
何百何千とあるんですよね。
そうなんです、
うん、
でまあね、ちょっと夢のない人は、
うん、
これはもう捏造じゃねえかとかっていうのをね、いっぱいいろいろ言っちゃってるんで、
うん、
そういうのもちょっと冷める部分もあるんですけど、うん、まあでもこういうロマンあふれるのもいっぱいあるので、うん、
確かに
ぜひ、はい、ね、あなたの頭の中に本編があるので、
はい、
探してみてはいかがでしょうか。
いいじゃないですか、はい、面白いです。
ありがとうございました。